暮らしの情報のコーナーです。生活、不法投棄は重大な犯罪です。不法投棄とは、廃棄物を定められたルールに従って適正に処理せず、処分場以外の山林や空き地などに捨てたり埋めたりすることです。不法投棄をした人は5年以下の懲役もしくは1000万円以下、法人の場合は3億円以下の罰金またはその両方の罰則が課せられます。ゴミの投棄者が不明の場合、土地所有者、管理者に片付けていただくことになります。十分に注意して土地を管理してください。市の不法投棄防止対策、不法投棄防止用警告看板や監視カメラの設置、生活環境課職員によるパトロールなど、ゴミの処分は専門業者に依頼を、ゴミを安価で処分しますなどと甘い言葉で騙して、不法投棄をする悪質な業者もあります。大型のゴミや多量のゴミを処分する場合は、信頼できる専門の業者、許可業者に依頼するようにしてください。不法投棄をしている人を発見した場合、日時、場所、投棄物の種類、投棄者の特徴、車両ナンバーなどの情報を分かる範囲で記録し、生活環境課、または岩出警察署、電話 63-0110 へ通報してください。投棄者に接触することは危険ですので、絶対に避けてください。問い合わせ、生活環境課、電話 77-2511 です。瓶類の出し方、瓶類として出すもの、飲食物の空き瓶、窓ガラス、ガラス食器、化粧品の瓶、瀬戸物類として出すもの、ひどく汚れた瓶、ガラスの灰皿、強化ガラス、耐熱ガラス、有害な薬品類、農薬の瓶などは市で処理できません。販売店などで適正に処理してください。ビール瓶や牛乳瓶など、繰り返し使用できるものは販売店へ返却してください。出す際に注意すること。1、キャップと中身を取り除いて、軽く水洗いしてください。中に異物を入れないでください。2、金属のキャップは缶類に、プラスチックのキャップはプラスチック製容器包装類に出してください。3、割れた瓶やガラスなどはそのままゴミ袋に入れると収集職員などが怪我をする恐れがあります。段ボールなどに包んで割れた瓶入りと記載するなど、できるだけ危険のないようにしてください。4、瓶は必ず資源ゴミ小に入れて出してください。問い合わせは生活環境課、電話 77-2511 です。猫を飼っている人へ、他人へ迷惑をかけないよう、マナーを守り、責任を持って飼育してください。室内飼育、屋外で放し飼いをすると、猫の糞尿や鳴き声などで近所に迷惑をかけたり、交通事故などの危険にさらされます。去勢、避妊、野良猫と交配し、生まれた猫が手に負えなくなり、新たな野良猫を増やす要因になります。トイレのしつけ、他人の敷地内で用を足さないよう、家の中にトイレを用意して使わせましょう。首は名札をつける。保護された場合に身元がわかるよう連絡先を記した首輪や名札をつけましょう。絶対に捨てないで。捨てられた猫は生き残る確率は低く、生き残っても野良猫になって周囲に迷惑をかける存在になってしまいます。もし途中で飼えなくなった場合は、必ず新しい飼い主を探しましょう。餌だけ与えるのは無責任。餌だけ与える行為は、みだりに繁殖させて猫を不幸にしてしまいます。問い合わせは生活環境課、電話 77-2511 です。
ゴミカレンダーを配布。3年4月から4年3月分のゴミ収集カレンダーを3月中旬から市内の全世帯に配布しますので、大切に保管ください。なお、ゴミ収集カレンダー16ページに記載しているペットボトルボックス回収の設置場所について、内田地区の食品館三共内田店は閉店に伴い、ボックスを撤去しました。お詫びして訂正します。問い合わせ、生活環境課、電話 77-2511。案内です。サイクリストに理解と協力を。和歌山サイクリングフェスタ2021の開催に伴い、サイクリストたちが次のコースを走行します。沿線の皆様には、 ご不便をおかけしますが、協力ください。とき3月21日日曜日、高速分1、空海190km コース2、雪村160km コース3、吉宗100km コース4、孫子60km コース。なお、交通規制は行いません。通行箇所など詳しくはお問い合わせ、県地域政策課、電話 073-441-2371。 マイナーポイント取得期限を延長。マイナーバーカード取得者を対象に、9月末までの間、キャッシュレス決済でチャージや買い物をした金額の 25% 分をマイナーポイントとし、上限5000円で還元しています。マイナーポイントを取得、利用するためには、マイナンバーカードを3月末までに申請する必要がありますので、注意してください。申し込みは総務省マイナーポイント特設ホームページで確認ください。問い合わせ、マイナーバーカード取得に関すること、企画経営課、電話 77-2511 本庁3階、マイナポイントに関すること、商工労働課、電話 77-2511 本庁4階。次に表彰です。継承略して準不動です。叙勲、瑞宝総工所教育功労上譲る、和歌山県教育委員会功労賞社会教育部門奥沢典子、おめでとうございます。税金について、固定資産税が減額される住宅、特定の要件を満たす住宅改修工事を行った場合、翌年度の固定資産税を減額します。1、耐震改修工事をした住宅、昭和57年1月1日以前に建築した住宅で、耐震対策のために改修工事をした場合、翌年度の固定資産税を2分の1減額します。床面積120平方メートル相当分まで。2、バリアフリー改修工事をした住宅、障害者や65歳以上の人などが住む築10年以上の住宅で、バリアフリー改修工事の手すりの取り付けや引き戸への取り替え、トイレや浴室の改良などをした場合、翌年度の固定資産税を3分の1減額します。床面積100平方メートル相当分まで。3、省エネ改修工事をした住宅、平成20年1月1日以前に建築した住宅で、窓の断熱性向上を含む省エネ化のために一定の改修工事をした場合、翌年度の固定資産税を3分の1減額します。床面積120平方メートル相当分まで。太陽光発電工事は対象外。なお、いずれも自己負担額50万円以上の改修工事が対象です。2、3は改修後の床面積50から280平方メートルの住宅が対象となります。1、3は長期有料住宅の認定がある場合、翌年度の固定資産税を3分の2減額します。なお、工事明細書、写真、領収書など改修したことを証明する書類を添付し、工事完了後3ヶ月以内に届出をする必要があります。要件の詳細について、工事前に相談も可能です。問い合わせ、税務課、電話 77-2511 本庁1階。募集です。紀の川エリア桃源郷サイクリング。コロナ禍における健康づくりのため、ピンクリボンキャンペーンの一環として、和歌山県民限定のサイクリングを開催します。当日受付で、配布のグルメチケットと指定スポットマップを見ながら、紀の川エリアを自由に巡ります。春の自然やグルメを楽しんでみませんか。時、4月10日土曜日、 受付は午前8時15分から45分。ところ、小川ふるさとセンター野外ステージ前、種目、定員、参加費は1、50から100キロメートルフリーライド90人3000円。2、グルメスポット案内コース5人4000円。3、レンタル電動バイク付きガイドコース5人5000円。申し込み3月15日月曜日までにコース、氏名、生年月日、連絡先を記入の上、メールで申し込み、申し込みは問い合わせ、紀の川サイクリングクラブ事務局井口、電話090-5363-2014です。夜間の納税相談窓口、収納対策課、税務課、国保年金課、国民健康保険税、固定資産税、都市計画税、市県民税、軽自動車税の納付、納税相談窓口を木曜の夜間午後8時まで祝日を除くに開設しています。昼間に来庁できない人は利用ください。納付期限のお知らせ、3月31日水曜日まで。市県民税、府庁、減税2期、随12期、問い合わせ、収納対策課、税務課。国民健康保険税10期、随12期、問い合わせ、国保年金課。後期高齢者医療保険料9期、随12期、問い合わせ、国保年金課。介護保険料10期、問い合わせ、高齢介護課。電話 77-2511。納め忘れはありませんか？市県民税、府庁、減税1期、随11期、固定資産税4期、国民健康保険税9期、随11期、後期高齢者医療保険料8期、随11期、介護保険料9期の納期限は3月1日月曜日です。まだ納めていない人は、最寄りの金融機関か市役所窓口へお急ぎください。各種証明書の支払いに PayPay が利用できます。3月1日月曜日から窓口で住民票などの各種証明手数料の支払い時に QR コード決済 PayPay が利用できます。利用できる窓口と手数料、3月1日月曜日から開始。市民課では住民票、戸籍、印鑑証明などのすべての手数料、4月1日木曜日から開始は、税務課では、所得証明、新築家屋証明、固定資産評価証明などのすべての手数料、収納対策課では、納税証明、当面の間、利用できるのは、以上の3課の窓口のみとなります。その他の部署や支所などについては順次拡大を検討しています。支払い手順1、スマートフォン決済アプリ PayPay をインストール。2、PayPay を起動し、窓口設置の QR コードを読み取る。3、支払い金額を入力し、決済完了を確認する。なお、支払いに利用できるのは PayPay 残額のみです。入力の際は、食品が金額に誤りがないか確認します。PayPay による支払いは、領収書の発行ができません。会長時間外、日曜予約サービスの利用を含む同日祝日は対応できません。問い合わせ、企画経営課 77-2511。学童保育手のひら支援員募集です。週3日から5日勤務できる支援員を募集します。業務内容は学童保育入所児童小学生の保育。なお、資格は不要。募集人数は若干名。勤務時間は平日午後1時から7時。土曜日と長期休暇中、春休みなどは午前7時から午後7時の間でシフト制。面接があります。詳しくは学童保育手のひらへ問い合わせください。なお、紀の川市の職員 臨時職員の募集ではありません。申し込み、問い合わせ、学童保育、手のひら、電話 77-5177、池田小学校内、子ども課、電話 77-2511、本庁2階です。日曜消防講座、消防車ふれあい講座、親子で消防車の見学などをしながら火災予防を学びます。時4月4日日曜日午後2時から3時、対象幼児と保護者。普通救命講座、救命に必要な技術などをマスターします。時4月4日、5月2日、6月6日日曜日、いずれも午前9時から正午、対象は中学生以上。なお、各講座の定員は15人。申し込み、問い合わせは、長消防本部防災センター電話 61-7259 です。募集です。紀の川市スポーツ教室、時1、4月6日、13日、20日、5月11日、18日、25日、6月1日、8日、15日、22日の計10回、火曜日。2、4月7日、14日、21日、5月12日、19日、26日、6月2日、9日、16日、23日の計10回、水曜日。3、4月6日、13日、20日、5月11日、18日、6月1日、8日、15日の計8回、フラダンスで火曜日。対象者、市内在住、在勤の人、なお、体操教室は市内在住の人のみです。ところ、市民体育館、サブアリーナ。教室の内容、時、対象、募集人数、参加費、指導員の順で報告します。健康体操、午前10時から11時15分、おおむね55歳以上、2、5人、8000円、和歌山県スポーツ振興財団職員ほか。卓球教室、午後1時から2時30分、20歳以上、1、4人、8000円、和歌山県スポーツ振興財団職員。スポーツウェルネス吹屋教室、午後1時から2時40分、20歳以上、2、10人、8000円。和歌山県スポーツウェルネス吹屋協会。フラダンス教室、午後7時から8時、20歳以上の女性、3、6人、6400円。山本さゆり氏。参加募集期間は3月4日木曜日から11日木曜日。申し込みメールまたは障害スポーツ課に設置の申し込み書に1、氏名、ふりがな、2、生年月日、年齢、3、郵便番号、住所、4、電話番号、5、参加希望教室名を記入して申し込みください。申し込みが定員を超えた場合は、3月16日火曜日午後2時から市役所南別館ロビーで公開抽選を行います。なお、教室の受講者が5人未満の場合は開催しません。自己都合による欠席は受講料を返金しません。申し込み問い合わせは、障害スポーツ課電話 77-2511 本庁4階です。桃源郷フォトコンテスト。テーマは桃山町内の桃のある風景。つぼみや花びらなど桃に関わるものでなれば何でも応募可能です。応募期間は3月15日月曜日から4月15日木曜日。応募方法1、インスタグラムで荒川の桃振興協議会のアカウントをフォローする。2、次のハッシュタグを必ず2つつけて写真を投稿する。荒川の桃。桃源郷フォトコン2021。商品入賞者20人に荒川の桃5000円相当発送。詳しくは 荒川の桃振興協議会事務局で問い合わせください。電話 66-1259 です。
少年少女発明クラブ、クラブ員を募集します。対象は市内在住の小学4年生から6年生で、定員は24人、応募者多数の場合は抽選です。会費は年間5000円で、材料費、保険料などです。活動内容は電子工作、科学実験、木工工作、社会見学などです。活動日は4月から翌年3月までの原則第3土曜日の午前中です。活動場所は内田障害学習センターで、変更の場合もあります。申し込みは3月1日月曜から18日木曜までに、指定の申し込み書に記入の上、障害学習課まで持参、郵送、またはファックスでお申し込みください。申し込み書は小学校から配布されたり、地区公民館にあります。申し込みお問い合わせは障害学習課、電話 77-2511、 ファックスは 77-0917 です。この少年少女発明クラブを手伝ってみませんか？クラブ員の活動を指導する指導員やサポートを行う補助員を募集します。子どもたちと一緒に工作や実験などのクラブ活動に参加してみませんか？対象は理科や科学に興味がある人、木工や電子工作が得意な人など、資格経験は問いません。活動日は原則第3土曜日の午前中で、すべての活動に参加できなくても結構です。申し込みは電話かメールで随時お申し込みください。申し込み問い合わせは障害学習課 77-2511 です。次は歴史ウォーク、美福門院の伝説をめぐる、ゆかりある文化財をめぐり、平安時代に生きた一人の輝いた女性に思いを馳せてみませんか？時は3月27日土曜日午後1時20分から、受付は午後1時からで、雨天中止です。集合場所は桃山支所、距離と所要時間はおよそ5キロでおよそ3時間です。対象は市内在住で小学高学年以上の人です。なお小学生は保護者同伴です。定員は20人先着順で、資料代は100円。申し込みは3月8日月曜から24日水曜までの間に電話でお申し込みください。申し込み問い合わせは文化財サポーター今田、電話 75-4047 です。次は3月の天文台観望会、テーマは初春の空を見てみよう。時3月13日土曜日午後7時30分から8時30分で、天候不良の場合は中止です。場所は西岸市コミュニティセンター、定員は20人、中学生以下は保護者同伴です。参加費は210円、高校生以下は100円です。申し込み問い合わせは西岸市コミュニティセンター、電話 65-2211、月曜火曜祝日を除く午前9時から午後5時です。次はインドアソフトテニス教室、初心者向けです。時は4月から翌年3月の毎月第2、第3、第4土曜日の午後2時から5時です。場所は小川体育館。対象は市内在住在勤の人。定員は30人程度。参加費は諸経費などです。申し込みは3月31日水曜までにお申し込みください。申し込み問い合わせは障害スポーツ課、電話 77-2511 です。次はソフトテニス教室。時4月3日から翌年3月26日の毎週土曜日の午後2時から4時です。場所は
岸川スポーツ公園テニスコートです。なお、12月から2月は、午後1時から4時で市民体育館です。対象は幼稚園児からで、定員は70人程度。参加費は年間2000円で、スポーツ保険は任意加入です。希望者は当日、運動のできる服装、体育館シューズで参加ください。お問い合わせは、障害スポーツ課、772511です。次は、市民の掲示板です。木の川かるた会練習会の見学者、参加者を募集します。10月に開催の第36回国民文化祭に向け、木の川かるた会では感染症対策を取りながら練習を行っています。木の川かるた会では、見学・参加の希望を受け付けています。日時や場所は相談に応じますので、気軽にお問い合わせください。お問い合わせは、木の川かるた会川辺義行、電話775354、または090-3977-0319です。この市民の掲示板の掲載方法は秘書広報課にお問い合わせください。次は催しです。鳥のお絵かき教室を開催。時、3月13日土曜日午後2時からでおよそ2時間程度。場所は古川ふるさとセンター小ホール。講師は藤高なすび氏、野鳥漫画家です。内容は漫画家の目から見た野鳥の生態や描くコツなどを学んだ後、実際に鳥を描く体験を行います。お問い合わせは龍門山の自然を守る会会長、中村進、電話090-4767-9860です。次は第7回、古川とんまかひな通り。ひな人形や絵手紙を展示しています。時は3月13日土曜までです。時間は会場により異なります。イベントの規模を例年より大幅に縮小し開催します。場所は山崎邸が木曜、金曜、土曜日、古川ふるさとセンター、紀の川市商工会館、古川駅、旧皆岡家住宅、ここは土曜と日曜です。立ち寄りどころ、キニセント、観光物産センター、古川、ここでは絵手紙のみの展示です。お問い合わせは、古川とんまかひな通り実行委員会、電話79-4568です。次は、第34回、百合山新四国花祭り、時、4月3日土曜日午前10時から正午まで。場所は百合山新四国88カ所周辺です。なお、僧侶による合同法や巡拝などの仏事のみ実施で、持ち投げなどのイベントは取り行いません。お問い合わせは、百合山の自然と遺跡を生かす会、榎本、電話090-3283-2172です。次は、第30回市民ウォーキング、時3月14日日曜日午前9時30分から、雨天は欠航です。集合場所は、平池緑地公園北側駐車場。コースは、平池緑地公園を出発して大池遊園、大谷峠、足神神社、四季の里、熊野古道、平尾王子、井田木曽神社、井田木曽駅から電車で甘露寺駅前下車です。歩行距離はおよそ 8.5 キロで、およそ3時間30分です。持ち物は弁当、水筒、雨具ほかです。参加費は電車代が250円。当日開始時間までに集合場所へ来てください。お問い合わせは、紀の川市ウォーキング協会事務局西山、電話75-2403です。東京2020 オリンピック聖火リレー開催に伴う交通規制について。聖火は3月25日木曜に福島県を出発し、7月23日金曜まで121日間かけて47都道府県を回ります。紀の川市の聖火リレー概要。出発地点は近畿大学生物理工学部前、到着地点は海神社前です。なお、観覧エリアは駐車場は設けていません。延期前のコースから変更しています。帰省日は4月10日土曜日、帰省時間は午前10時から正午ごろ。なお、リレー通過後順次解除予定です。それでは紀の川市の通行止め箇所と時間は次の通りです。根頃交差点より東向きが午前9時30分から通行止め、近畿大学東側の交差点は西向きが午前10時から通行止め、東向きが午前11時から通行止め、茂木交差点より西向きは午前11時から通行止めです。聖火リレーが中止になった場合は交通規制は行いません。お問い合わせは障害スポーツ課 77-2511 です。次は3月7日日曜から4月11日日曜までの期間、フルーツ体験プル博5を開催します。フルーツをテーマにした世界でもここだけの博覧会、紀の川フルーツ体験プルプル博覧会が今年も開催されます。期間中、市内各地で市民の皆さんが仕掛け人となって企画した38種類の体験催しが行われます。参加には事前申し込みが必要です。詳しくはホームページかパンフレットでご確認ください。3月15日月曜から運用開始。紀の川市の情報を LINE で配信します。市では新型コロナウイルスに関する情報や防災情報、暮らしに役立つ情報などを市民の皆さんに迅速にお知らせするため、紀の川市 LINE 公式アカウントを開設し、3月15日月曜から運用を開始します。なお、運用開始日までは試験配信を実施しています。例えば、新型コロナウイルス関連情報では、ワクチン予約も受付予定です。道路の破損状況に関する情報を受付、ゴミの分別方法など暮らしに役立つ情報を配信します。登録方法は LINE の友達追加から ID 検索でアットマーク紀の川シティと入力、そしてここには載せてありますが QR コードをスマートフォンなどで読み取って登録します。お問い合わせは秘書広報課77-2511 です。以上、暮らしの情報でした。